はい、次ね、はい、今度は、民法のね、今度、民法の3に入ります。テキストの31ページ、開けてくださいね。そこに第10項、契約の成立と履行とありますけどね、契約の成立、契約は申し込みと、承諾の2つの意思表示の合致によって成立します。原則としてのね、学生契約でもありますね。まあ、ちょっとその図を見ていただいてね、まあ、この場所にもね、ありますけどね、この項がですね、まあ、不動産持っててね、この項がオーツに対してね、2000万円と言いますと、こういうふうに申し込みますよね。ね、で、これが申し込みね、まずね。で、そのオーツがね、今度その物件よく見てね、これだったらいいなと、ね、ちょうど欲しかった物件だってことでね、まあ、じゃあ2000万円で買いますと、承諾しますよね。そうすると、意思表示が合致しますからね、ここで契約は成立すると。まあ、つまり契約というのは、まあ、口約束でも成立する、まあ、学生契約なんですね、原則はね。で、あくまでもね、意思表示の合致ですから、オーツがね、ね、2000万円で売りますと、こうの申し込みに対してね、オーツが1800万円なら買いますと、そういうふうに承諾してもね、意思表示の合致になりませんからね、こういう場合は成立しませんけどね、合致ですよ、あくまでもね。で、申し込みの効力の発生時期ということで、はい、この申し込みは到達により効力を生ずるんですね。相手に到達しないとね、要するに相手も分かりませんからね、到達すれば申し込みがあったということなんですね。で、申し込みの拘束力ということで、1、承諾期間を定めた申し込みね、例えば申し込みしたときに、その申し込み書にね、何月何日までにね、承諾してください、こうあった場合ですね。こういう場合は、承諾期間内、ね、この期間は、その期間内は申し込み撤回できません。ただね、この期間内に、まあ、承諾がないときは、申し込みは効力を失うことになります。それから、承諾期間を定めない申し込み、まあ、そういう、なんだね、何月何日までに返事してくださいと、そういうのを定めないで、まあ、申し込みがあった場合ね、こういう場合には、承諾を受けるに、相当な期間は、やはり撤回できない。そんなものによって違いますけどね、相当な期間というのはね。それから次に承諾、ね、はい。申し込みが有効な間に承諾すれば、契約は成立する。そうなんですね。何月何日までに返事してくれとかね、そういう申し込みがあった場合は、その期間内にね、ね、承諾すればね、契約は成立するんですよね。ただ、こう遅れちゃった、ね、遅延しちゃったとかね。あるいは申し込みの内容に、ね、変更を加えた承諾、1800万円だったら買うとかね、こういった場合は、ね、承諾にはなりません。ね、ただ、まあ、あなたが、ね、申し込みとして、まあ、取り扱いと書いてあるんですね。ただ、まあ、こうの方が、ね、それでももし売りたければね、オツのそういう承諾を、ね、新しい、ね、オツさんからの申し込みとして扱っていいよと、ね、それで、まあ、承諾すれば、ねまあ、契約成立させることができますからね。次に、各社間の、まあ、契約成立の時期、ね、これは申し込みに対して承諾の通知を発したときに成立する。つまり、契約の成立時期というのは承諾の通知を発したときなんですね。例えば、申し込みが承諾期間を定められて行われる場合ね。ね、その場合、承諾がその期間内にまず到達することが契約の成立の要件であってね、さらにね、契約成立の時期は、ね、その、まあ、通知がね、発せられたときになるわけですね。それから、まあ、契約にかかる費用は原則として当事者双方が等しい割合で負担することになってますね。契約書の、ね、作成費用なんですね。はい、次、32ページ。第11項になりますね。解約手付。ここは、まあ、よく出てくるからね、押さえてください。解約手付は、やはり取材用ですね。まあ、民法でも出ますけどね、宅建業法でも、ね、取材されてますからね。でもちょっと、この番書見ていただいてね。まあ、皆さんの真ん中での図でも結構でしょ。ね、はい、これ、売り主 A ですね。まあ、買い主 B との間でね、この不動産の売買契約ね、2000万円の売買代金、2000万円の、ね、売買契約が成立したと、ね。で、その場合、まあ、その時に、例えば B がね、まあ、A にね、200万円のこう手付金を渡してるんですね。この手付金というのは何かということなんですね。で、まずね、上の方で手付の種類ってありますよね。で、制約手付というのもある。これはお互いにこういう手付の取り決めできるんですよね。制約手付とは、手付の交付をもって契約の成立要件とする。ね、それから、省略手付というのもあるんですね。これは手付の交付をもって契約成立の証拠とするもの。それから、違約手付。これが出てますね。過去にね、はい、債務不履行があった場合に、その損害賠償の額を予定する目的で交付されると書いてあるんですよ。損害賠償の額を、ね、予定する目的で交付される。例えば、手付金を支払った買い主が債務不履行に陥ったときは、はい、売り主は手付金を没収できるんだと。ね、でまた、売り主が債務不履行に陥ったときね、債務不履行したときは、買い主 B はね、手付金の返還と、それと同額の、ね、損害賠償請求ができることになるんですね。こういうのをね、違約手付ってですね。で、過去4は、解約手付。まあ、これはさらに取材の方ですね。はい、例えば、売り主 A と買い主 B との間で、売買代金2000万円の、ね、不動産の売買契約が成立し、B が A に、ね、手付金として200万円を支払った場合、はい、この場合、買い主 B は、はい、売り主 A が履行に着手するまでは、つまり、登記とか引き渡しね、どっちかするまでは、はい、手付金200万円を放棄してね、売買契約を解除できるんだと。ね、また、売り主 A は、買い主 B がね、履行に着手するまで、ね、つまり、代金の支払いとかね、例えば、内金とか中間金の支払いとかね、ね、それどれかあるまではね、ね、受領した手付の倍額、つまりこの場合だったら400万円ね、それを買い主 B に、ね、返還して、売買契約を解除することができるってことなんですね。で、このように、いわばペナルティを課してね、相手方が履行に着手するまでは、ね、互いに契約を解除できる手付のことをね、解約手付と言いますね。で、相手方が離婚に着手するまでは、ね、それ判例なんです。ね、押さえてくださいね。で、ちょっとね、まあ、そこの図でも結構ですけど、ね、まあ、例えば2000万円の売買契約成立してね、翌日に、ね、B がね、まあ、会社行ったらね、この転勤が決まっちゃった。ね、だから B は昨日契約したんだからいいだろうと。ね、A さんと言ってね、転勤が決まっちゃったんで、昨日の契約やめますからって言ったってね、売り主 A さんもそれは困りますよと、契約は守ってくださいと。ね、こういう場合じゃあ B はどうしたらいいかってね、どうしても契約やめたければ、ね、この200万円を放棄して、ね、要するに契約解除してもいいですよとか、ね、また、売り主 A の方もね、まあ、一応2000万円で昨日契約したけどね、今日になったら3000万円で欲しいという人が来ちゃったんですね。それを理由にね、B に契約解除しますってね、それは許されませんからね。ですから、この A は、ね、B から200万円手付を受け取ってますから、ね、自分のお金200万円貸してね、400万円、ね、B に返還すれば契約解除できますよとね。ね、これがまあ解約手数ですね。で、コメ1は、手付は特別の意思表示ない限り、解約手数と推定されますよと。ね、で、コメ2、手付契約とは、契約締結の際に手付金を交付する契約である。独立した一つの、ね、要物契約なんですね。過去、意思表示の合致のほかにね、金銭等の効果がないと効力が発生しない契約ね、要物契約であるが、特約により売買代金の一部に充当されることが多いと。まあ、通常ですね、一般的にはね、手付金は売買代金に充当すると、こういう特約が多いですね。それから、コメ3、手付により契約が解除された場合、それによる損害を賠償請求はできませんと。まあ、これはできませんね。注意してください。はい、33ページになりますね。第12項、買い戻しの特約。 ですね。これ取材率はそう多くはありませんけどね、たまにポツンと出てきますよね。はい、例えばある点がね、土地を売る場合、まあ、飼い主にね、住宅を建てる約束でね、売買したのに、飼い主の方が住宅を建てずにね、土地などをね、土地等を、まあ、登記目的でね、未利用の状態で所有することになるようなこともありますからね。このようなことを防ぐため、まあ、買い戻しの特約をね、つけて、まあね、売買することもできますよということなんですね。で、買い戻しの特約というのは、不動産の売り主が売買契約と同時にね、ね、まあ、飼い主との間でする特約なんですね。必ず同時でね。それで、飼い主が支払った代金及び契約費を返還してね、その売買契約を解除する。ね、これも買い戻しっていうんですよね。で、まあ、ちょっとね、そこの下の図でもいいですか。すぐちょっと下のね、まあ、売り主へ、ね、この図でもいいですね。こちらの番地のね、売り主と、まあ、B とかね、まあ、売買契約したと。ね、その時に、まあ、買い戻しの特約を同時にするんですね。ね、で、まあ、売買代金、例えばその1億円、ね、かかった費用が、契約費用が例えば50万円と、ね、こういう、特約するわけですね。そうしますとね、その定めた期間内でね、この A は、ね、その売買代金1億円もらった1億円と、ね、契約にかかった費用を、ね、まあ、B に、ね、返還して、ね、そしてこの土地を買い戻すことができるということなんですね。で、ところも覚えるね、各自は買い戻しは不動産の売買に限ると、ね、各国は買い戻しの特約は売買契約と、はい、同時にされると、同時にね、それから買い戻し代金は売買代金と、まあ、1億円だったら1億円とね、その契約費用に限ると、それを返還すればね、買い戻しますから、利息を返還しなくてもね、まあ、買い戻しはできますよということで、これ注意してくださいね。それから、買い戻し期間を定めるときにはね、10年以内でできますよということ、ね。で、期間を定めないときは、5年以内で買い戻しができると。ね、それから、10年を超えてね、期間を定めたときは、これを10年に、まあ、短縮しましょうと、ね。それから、期間を定めたときはね、後日これを、まあ、伸長、伸ばすことはできないことになって、ね。それから出る、買い戻しの特約の対抗要件。はい、売買契約ですね。つまり、所有権移転登記ね、まあ、A から B に、ね、こう移転登記するときに、それと同時にね、買い戻しの特約を、まあ、登記と、ね、登記しとけば、第三者に対して対抗要件を持ちますからね。まあ、第三者というのは、転登者と考えてくださいね。ですから、まあ、そこの図でいきますよね。まあ、登記しといた、ね、そうすればこの B が、ね、C にこの土地を売っちゃってもね、この A はその買い戻しの期間内だったら、ね、この C に対して1億円と、ね、契約費用を返還して、ね、買い戻しできるんですよ。だから土地の値段がね、まあ、例えば下がろうと上がろうとね、とにかく A は1億円と、まあ、契約費用を返還すればね、 C から買い戻しできると、まあ、これは登記してるからですね。でまたこの B がですね、この土地をね、じゃあ C に賃貸していた場合はどうなるかということなんですね。この場合はその文書の下ですね。またこの場合 B が第三者 C に同不動産を賃貸している場合、 C はその賃借権の登記があれば3期1年に限り賃借権を持って買い戻した A に、ね、対抗できるようになったんですね。ですから A が買い戻した場合でもね、この C は1年間だけ、ね、まだ使ってられるってこと、ね、賃借権の登記があればね。それから買い戻しの効果ですね、当事者間において特別の別段の契約をしないときは、ね、不動産の使用対価、ね、そういう利益と売買代金の利息は、ね、相殺したものとみなされると。お互いに買い戻しの時にね、そういうことはいいことなしよと、ね、そういう相殺したものとみなされますよとね。それから買い戻しの特約の登記、買い戻しの特約の登記は買い主の権利取得の登記、まあ、つまり所有権移転登記の時ね、その付属の記録というかね、付記して行われるんですね。つまり登記記録の権利の、ね、効果に付記登記されますよと、これを押さえてくださいね。これは、まあ、東京でまたねお勉強しますけどね。次に44ページをね、開けてください。44ページの第15項ですね。ちょっと言葉として覚えておいていただきたいんですが、同時履行の公弁権というのもね、やはり知っておいてもらいたいんですよね。で、ちょっと読んでいきますね。同時履行の公弁権。売買の場合に、売り主は権利移転義務、買い主は代金支払い義務を、このように両方が義務を負う場合ね、この両義務は対価関係にあるという、対価関係にある義務を負担する総務契約の場合、相手方が債務の履行を提供するまで、自分の債務の履行を拒むことができる権利、これをね、同時履行の公弁権と言いますからね。で、米の1、米の2ね、米の3番、これね、出たことがありますので、まあ、これはね、同時履行の関係に立たない、ね、例が書いてありますから、ね、そこも必ず、ね、押さえておいてもらいたいですね。で次に16個、危険区間ですね。これはですね、まあ、そこのちょっと図を見ていただいてね、売り主 A と B がね、まあ、要するに4月1日に、ね、売買契約したとしましょう。ね、4月30日が引き渡しの日なんですね。ところが、その引き渡し前に、その建物がね、不可抗力で滅失してしまったり、あるいはね、全部壊れちゃったり、あるいは、まあ、一部壊れたとかね、そういう場合もありますよね。まあ、そこにちょっと不可抗力って書いてあるんですけどね、地震、落雷、放火とかの一種で、ね、引き渡し前にね。まあ、こういう不動産のことを特定物とも言いますけどね、はい、ちょっと読んでみましょう。A が事故所有建物について、B と売買契約を提携しました。ところがその建物を B に引き渡す前にね、落雷によって処してしまいました。これは売り主の、ね、A の攻めに帰すべからざる自由ですね。こういう場合ね、どういう取り決めがあるかというと、ね、要するに売り主はこの不動産についての、まあ、引き渡し義務を負っている債務者なんですね。で、買い主 B というのは、まあ、そういう引き渡し登記移転請求権を持っている債権者なんですけど、こういう、ね、特定物が、ね、引き渡し前までに不可抗力で壊れた場合にはね、要するにこの債権者の B がね、その危険を負担することになっているんですね。というのはですね、売買契約した時点ですね、した時点で、ね、この不動産はもう買い主の所有になるんですね。つまり契約した時点で引き渡しとか登記関係なくね、代金の支払い関係なく、とにかく所有権は買い主に移るというのはね、民法の、まあ、決まりなんですよ。まあ、したがってですね、ね、引き渡し前にこの建物が不可抗力で壊れたっていうのはね、じゃあ誰の建物が不可抗力で壊れたのかっていうと、ね、契約している以上 B さんの建物が壊れたんですからね、ね、ちょっと運が悪いけどね、買い主 B さん、ね、やはり売買代金は払ってくださいと、こうなるわけ、ね、で売り主さんの A さんの責任ではないですから、ね、ですから売り主さんは、まあ、そのままの状態でね、引き渡せばいいんですね。あるいはもう全部壊れちゃったら引き渡し義務なくなりますからね。ね、それでも代金は請求できるということになります。こういうのをね、債権者主義って言ってですね。で、ちょっと、次のね、45ページの方を開けてください。で、45ページのとことん覚えるですね、括弧の。債権者主義の場合、はい、特定物の売買、例えば建物の売買契約締結後、その引き渡し前に、はい、建物が不可抗力や、ね、買い主、債権者の故意過失で滅失、損傷した場合、売り主、債務者は、滅失の場合は何ら引き渡しを要せず、 まあ、損傷した場合はね、その状態で建物を引き渡せばよいが、ね、飼い主はいずれの場合もね、代金全額を支払わなければならないと、こういう規制なんですね。で、飼い主である債権者はね、危険を負担するから、この場合はね、債権者主義といって、したがって契約と引き渡しの間に期間があるような場合はね、民法と異なり、売り主が危険を負う特約を結ぶことが、実務上適当であるって書いてあるからね。だから実際は建て入れさんなんかがね、この売買する場合には、大体、まあ、そういう特約なんかをね、つけて、まあ、要するに、契約することが多いですね。そして注意書きが出てますよね。はい、売り主 A が建物の引き渡し期日が過ぎたのにね、その引き渡しをしないでいたところね、その建物が区画を欲等で滅失などした場合にはね、これはね、売り主 A の履行不能と扱われるんですね。つまり売り主の責任になります。ね、したがってこの場合、買い主は契約解除することができるとなってるんですね。これはね、やっぱり、資材率高いですから、必ず押さえてもらいたいんですね。その他に、一番上ですね、括弧1番、債権者主義とね、まあ、債務者主義ってあるんでしょう。で、まあ、債権者主義というのは今読みましたけど、債務者主義って何かというとね、例えば、売り主 A が自己所有の建物を B に売却しちゃった。ね、さらにね、その建物を C にも売っちゃってね、二重譲渡で。で、C にその登記も移転したと。ね、こういう場合、建物の引き渡しの義務を負う債務者、売り主がね、当然その、B に対してね、履行不能による責任を負うことになると。これはもちろん、売り主の責任ですが、ね、当然ね、こう二重売買の場合には、登記を備えた方が勝ってしまってね、当然、B は所有権取得できなくなっちゃう。ね、こういう場合を、まあ、債務者主義ですね。あるいは、売り主さんが引き渡し前までね、売り主さんの不始末で、まあ、タバコの不始末ね、それで、まあ、燃やしちゃってね、引き渡しができなくなったら、やっぱりこういう場合も、売り主の責任だから、債務者主義になるんですね。で、次に、民法の原則では、ね、建物の売買において、その売買契約が成立したと同時に、建物の所有権が売り主から買い主に、まあ、移転するとされています。したがって、売買契約が成立した後、引き渡し前に売り主の責任に帰すことができないしね、例えば、不可抗力とかね、そういうもので建物が滅失になるした場合はね、建物の引き渡し請求権を持つね、債権者の買い主がね、まあ、危険を負担する。このような場合はね、債権者主義と言ってるんですね。はい、次に、56ページ。開いてくださいね。第21項。売り主の担保責任に入りますね。はい、売り主の担保責任、その意味、不動産を売買で取得したところ、その目的物に瑕疵、ね、欠陥があったり、ね、契約で定められた通りの内容がなかったり、他人の権利による制限があるような場合にはね、売り主は責任を負わなければならないと。これが売り主の担保責任の原則なんですね。で、この担保責任は、売り主に過失がない場合でもね、負わなければならないというね、無過失責任が原則です。で、まずこの売り主の担保責任には6つのパターンがありますから、まずそこから入りましょうね。で、まず、括弧1番。売り主の担保責任、一つ目ですね。権利の全部が他人に属するため、その権利を買い主に移転できないわけで、他人の不動産を売買の目的にすることはできるって書いてあるんですね。ですから、例えば、まあ、ここにね、C さん、ね、他人の不動産がありますよね。ね、この不動産を、この売り主の A さんがね、他人のものを、この B さんと、ね、他人の土地なんだろうね、売買契約しているのかと。民法ではね、別にその他人の不動産を、ね、売買の目的にしてもね、その契約自体は有効なの。ね、ですから、当然ね、この A はすぐ C さんと言ってね、その C さんからね、その不動産取得して、約束通り買い主に移転できればね、問題ないですから。でも、それができなかった場合ですよね。ね、他人の C さんがね、そんなのあなたに売らないとかね、A さんに売らないとかね、あるいは他の人に売ってしまったとかね、そういう場合には、もう A さんは B さんにね、その、B さんとの契約ね、守ることできませんからね。だからそれは責任を負うということですね。じゃあ、飼い主さんがね、その場合、売り主さんに何ができるかなんですね、飼い主 B はね。はい、まず1番。はい、善意ね。はい、他人のものの売買であることを知らないこの飼い主 B ね、この人は、はい、はい、A に対してね、契約解除と、損害賠償請求ができますよと、ね。で、この B がね、はい、悪意、事情知ってる場合ですね。はい、この場合は、契約解除できるんですが、損害賠償請求はできないことになって、ただしね、ここ注意してください。売り主の責めに帰すべき自由により移転できない場合にはね、はい、買い主が悪意でもね、損害賠償をできるようになってるんですよ。ここはね、出されてますから、十分注意ですね。また、売り主が善意のとき、まあ、売り主がね、まあ、自分のものだと思って売ったけど、実はそれ他人の土地だったわけですね。だから、自分のお父さんの土地ね、お父さんが亡くなって自分のものだと思ったわけです。ね、ところが、お父さんがね、要するに、亡くなる前にね、よその人に、まあね、遺言で、あるいは贈与契約なんかしてね、あげてた場合なんかね、まあ、その息子さん、ね、相続人は分かりませんからね、ですから、そういう自分のものだと思って善意で売っちゃった。ね、こういう場合どうなるかと、この売り主は善意であればね、損害賠償を支払って契約解除できます。ね、この場合、買い主が悪意の場合ね、あ、まあ、買い主がそう知ってた場合にはね、損害賠償を払わないで契約解除できますよね。まず、これが一つ目のパターンですね。それから、各国は売り主の担保責任、ね、2のところね、はい、権利の一部が他人に属するため、買い主に移転できない。まあ、一部だけが、ね、他人に属するんですね。ですから、一つの土地を売っちゃったと。ところが、まあ、一部分だけ他人の土地があったと。まあ、これは要するに地上げなんかでよくね、いくつかの土地ね、まあ、まとめて、まあ、売ってくれそうだなってことでね、まあ、先に売っちゃうわけですよ。ね、ところが、一区画の人はね、やっぱり売らないって言い出したわけね、そこ移転できませんからね。ですから、それがどうなるかということですね。で、はい、丸の1番ね、その場合、買い主は、はい、不足分においてね、代金減額請求、これはできます。善意でも悪意でもね。それから、残存部分だけでは、買い主はね、買い受けなかっただろうという場合ね、こういう場合には、善意の買い主はね、契約解除できます。悪意はできません。ね、で、いずれの場合にもね、買い主が善意のときね、損害賠償請求ができますからね。ですから、悪意というのは、まあ、原則代金減額請求だけなんですね。で、その下、この買い主の権利は、善意のときは、ね、善意の人は、ね、その事実を知ってから、1年以内、ね、悪意のとき、ね、知ってた場合にはね、その契約から1年以内に行使しなければならないことなんですね。それから、57ページの方ですね。その上のですね、50何ページの括弧3番、売り主の担保責任、この3つ目、ね、数量不足または一部滅失の場合、はい、300平方メートルように数量を明示して売買したのに、実測してみるとね、250平方メートルだったような場合でですね、まあ数量を明示してね、この土地いくらした場合はね、まあ、また売り主の担保責任を負わない、そういうことになってるんですけど、原則が、ね。あくまでもここはね、数量を明示して、ね、まあ、売買した場合ですね、はい、この場合には、はい、税の開始に限り、ね、代金減額請求と損害賠償請求権が認められます。だから知ってた人は、まあ、そういう責任追及、売り主できません。また、不足分が分かっていたら買わないという場合ですね。この場合には、最初から分かっていれば買わなかったという場合には、ね、契約解除と損害賠償請求権が認められますからね。で、これらの権利は、その事実を知ったときから1年以内に、ね、まあ、行使しなければなりませんと。それから、今度、 4つ目、運営者の担当責任4つ目ね、これもね、飼い主が善意の場合だけです。責任追及できるのね、悪意知ってた人はできないんですね、これも。はい、売買の目的物が地上権等のね、領域権によって制限される場合ですね。はい、売買の目的物が地上権、栄光作権、地域権、留置権、資金の目的となっている場合、あるいは対抗力のある侵借権がある場合にはね、飼い主はこれによって目的物を使用できなくてね、制約を受けたりしますので、飼い主が、はい、善意であればね、はい、解除権、つまり契約解除権があるんですね、売買の目的を達することができない場合のみね、それから、損害賠償請求権が認められると。で、この権利は善意の飼い主がその事実を知った時からやはり1年以内に行使しなければならないということなんですね。それからもう一つですね、5番飛ばしてですね、その人の過去6番先に、ね、認められます。はい、運営の担保責任、瑕疵担保責任なんですね。これもね、善意または善意、無瑕疵の人ができるんですね。知ってた人は責任追及できません。はい、売買の目的物に隠れたる瑕疵があるときは運営は担保責任を負います、で、隠れたるというのはね、通常の注意力を払っても、ね、発見できない、そういう、まあ、瑕疵ですね。はい、物質的価値としてはね、建物の土台が、まあ、しわりで、ね、腐っていた場合や、拡張性工事が不十分だった場合とかね、あるいは法律的価値として建物の売買契約にあると思っていた、ね、借権が契約当時存在していなかったとかね、あるいは工場用紙として買った土地がね、河川法の適用区域であるため工場を建てられなかった場合とかね、その他建物を建てる目的で買った土地の大半がね、都市計画外の、ね、区域内にあるため建物を建てられなかったとか ね、そういう場合ですね。で、売買契約締結時に対象不動産に隠れたる価値がある場合ね、その売買代金に不公平があることになるんですね。ですから、売り主に濃い価値があろうとなかろうとね、売り主にこの担保責任を負わせることにしたんですね。要するに無価値責任を負うんだと。したがって、善意、あるいは判例でしたら、善意、無価値のね、買い主は売り主に対して損害賠償の請求ができるんだと。また、その価値のために、買い主が契約の目的を達することができない場合は、契約解除をすることができることになってるんですね。はい、この責任追及はですね、次のページ、58ページですね。買い主が事実を知った、あるいは価値を発見したときから1年以内に、ね、行使しなければならないということですね。はい、で、米の位置、ただし引き渡しのときから10年経過すると、ね、損害賠償請求権は時効により消滅するという判例もあります。また米に価値の収保が容易にできるときは、ね、契約の目的を達し得るんで、この場合は契約解除はできませんが、収保費用を、ね、損害の一部として賠償請求ができます。これも判例ですよね。で、今の、まあ、カッコ3番とカッコ4番とカッコ6番の、ね、飼い主が悪意の場合には、ね、運営主に責任追及できない場合、つまり善意のみなんですね。まあ、貸し担保の場合は判例で善意無価値ってなってますけどね。はい、またちょっと1ページ戻ってね、57ページの方で今度はですね、カッコ5番に入りますね。運営主の担保責任、担保権の実行によって所有権を失った場合ですね。はい、先取り特権と抵当権は地上権や侵借権などの、ね、566条に規定されている権利と違って、ね、目的物を占有しない、ね、だから誰か使ってるわけじゃないですね。ですから単にね、そういう抵当権とかね、抵当権が存在するというだけでね、飼い主を保護する必要はありません、この段階ではね。ところが本来の権利が、まあ、実行された結果だから、まあ、要するにね、抵当不動産の土地を、ね、例えば買った人が、ね、その元々の債務者がね、銀行にお金返せないで銀行の方がね競売した場合ですよ ね、こういう競売なんかがあった場合ね、その飼い主が当然所有権を失ってしまう、ね、競売によってね。で、そういう会議が所有権を失った場合にはね、契約解除と、ね、損害賠償請求をね、売り主にすることができることになってるんですね。これは善意でも悪意でもできますよ。抵当権がね、設定されてるってことを知らないで買った人も、ね、知ってて買った人もね、どちらでも構わないですけどね。それまあ普通はね、ほとんど、まあ、抵当権付きって分かりますからね、東京を見れば。大体、まあ、知ってて買うことが多いけどね。それから、会議者ね、例えば出演して、所有権を保存した、例えば銀行のね、お金払って所有権をね、まあ、守った場合ですね。そういう場合には、その費用をね、償還請求と損害賠償請求権が認められるというね、こういう、まあ、規定がありますので、まあ、この辺はね、善悪に関係なくできるんですね、飼い主がね。まあ、抵当権絡みで、この辺は出されたことがありますね。十分、やはりここはポイントになりますかね。6番のやっぱり、貸し担保責任もよく出てますからね、押さえておいてくださいね。その他ですね、あと、58ページも、上からね、6行目あたりに、新築住宅についてはね、他の法律があってね、そちらでも貸し担保責任が強化されてるんですね。黒丸、新築住宅については、住宅の品質、確保の促進等に関する法律により、貸し担保責任が強化されていますと。売り主は、住宅の構造、体力上、主要な部分、または、雨水の侵入を防止する分、すなわち、基礎、柱張り、小屋の屋根、外壁等について、飼い主に引き渡したときから10年間、貸し担保責任を負わなければならず、これに反し、飼い主に不利な特約は無効とされています。また、特約を結べば、責任を負う期間は、引き渡しからね、20年まで伸長はできますということになってますね。それで、まあ、今勉強した、まあ、売り主の担保責任、まあ、そこのね、順番のように表になってますので、ね、少し慣れてきたら、この表を見ていただいてね、お勉強されたらいいと思いますね。それから、59ページの上の方のね、まあ、表のすぐ下なんですけども、中野さんをちょっと見てくださいね。はい、中野さん、はい、担保責任の免除の特約、売り主が担保責任を負わないという特約は原則として有効なんただしね、特約があっても、売り主が知っていながらね、飼い主に告げなかった事実とかね、あるいは第三者に対して、自ら設定したりね、例えば抵当権なく設定したりね、または譲り渡した、二重に譲渡した、ね、そういう権利についてはね、売り主は担保責任を免れることはできませんということなんですね。はい、次に22項、債務不履行、このあたりも取材多いでしょう。はい、債務不履行、原則として契約した人はその約束を守らなければなりませんが、正当な理由もないので、ね、義務、債務、約束通り履行しない人もいますね。つまり、約束違反ですね。これをね、債務不履行ですね。例えば、土地、A の売買によってね、土地の引き渡し義務を負っている売り主、例えば A がね、債務者が正当な理由もなく、期日になっても、買い主、債権者にね、土地を引き渡さない場合なんですね。このような場合、買い主は原則として契約を解除したり、損害賠償請求ができるんだと。このケースと逆の場合もありますからね、そう、買い主はね、代金を払わないとかね。はい、そして、まあ、債務不履行の対応としてはね、そこの、まあ、3つですかね、履行地帯、履行不能、不完全履行。で、履行不能と、そうですね、履行地帯と履行不能、このあたりは取材が多いですね。で、各1、もし債務者が、債務不履行したときはね、債権者は、まあ、1から3ができると。まあ、国家の力によって、強制的にね、債権の内容を実現するようなね、強制執行。まあ、これはまあ、最後の手段というかね、それから、次のページ、60ページね、丸のに損害賠償請求するとかね、 あるいは丸の3、契約解除、まあ、こういうことができると。で、次に、履行自体がありますね。はい、履行期に履行が可能であるのにね、債務者の責めに期すべき事由によって、履行期に履行しないことをね、履行したいと。で、とことん覚える。履行期と履行したい。まあ、証明履行のね、起算点と対して覚えてくださいって書いてますね。まあ、これも出てますね。はい、一、確定期限のある時、はい、期限が到来した時より主体責任を負いますよ。例えば、平成何年5月10日に、ね、代金を支払うという契約は、確定期限を定めたものであり、その期限が到来した時からね、まあ、つまり到来した時に、まあ、お金返せなければね、履行自体になりますよと。だから、厳格に言えばね、5月10日に代金払えば責任はない。まあ、それはそうですね。それから、確定期限の時ね、まあ、例えば、地下鉄工事が完成したらお金を返すとかね、そういう約束の時ね、はい、債務者が、ね、この場合は債務者が期限の到来を、はい、知った時より履行自体を負うわけですね、責任をね、はい、地下鉄工事が完成したら返済するという約束がね、ね、地下鉄工事が完成したこと、その債務者がね、知った時、ね、履行したいなるよということですね。それから、期限を定めなかった。ね、期限を定めないでお金を貸したとかね。これは、債務者が、ね、その履行の請求を受けたとき、ね、お金返せとね、請求を受けたときより、債務責任を負うんだと。こういうことですね。まあ、実行のね、起算点とね、よく比べてくださいね。それから、履行の、債務が成立した後に、債務者の責めに期すべき事由により、ね、履行ができなくなった場合を、まあ、履行不能と言ってね、まあ、例えば、売り主さんがね、20倍買いしてね、片方に登記移転しちゃった。ね、と、片方はね、所有権取得できませんから、やっぱり売り主は責任を負うしね、あるいは売り主が、まあ、引き渡し前にね、自分の不始末で、タバコの不始末で、まあね、その建物を燃やしちゃって、履行ができなくなった場合ね、そういうのね、やっぱり、履行不能と言いますね。それから、不完全履行というのは、債務者が履行期に履行したら、債務者の責めに期すべき事由により、その履行が不完全だった場合とかね、言います。それから、括弧5番、ここは出てますね。債務不履行による損害賠償ね。で、損害賠償請求というのは、損害額の立証が必要ですから、証明しないとね。それが原則ですからね、押さえておいてください。ね。で、損害賠償の範囲は、原則としてね、通常生ずる範囲の損害に限られるんですね。例えばね、米地、建物の引き渡しが遅延してね、その間、まあ、飼い主さんの方がね、部屋を借りていた場合のようなね、借り地とかね、あるいは飼い主の債務不履行により、売り主が契約解除した場合のね、土地の値下がりによる損害とかね、こういうのは、まあ、通常生ずる損害なんですね。また、契約締結交渉中の一方の当事者が契約交渉を打ち切った場合、具体的な事情によっては、契約準備段階における審議、即上のね、規則上の、注意義務に反したものとして、損害賠償、ね、負うことがあると。まあ、ドタキャンセルみたいなもんですね。ドタキャンセルがね、これは責任を負うことがあるよと。ね、また、61ページですね。損害賠償の方法は、原則として金銭。原則ね、必ず金銭ということはないですね。原則金銭ですから。それから、過去なんかね、過失相殺ですね。債権者に不注意があればね、賠償額は削られるんですね。はい、債務者に債務不履行があったとしても、債権者は自らの過失でね、招いた損害まで債務者に、ね、それを転嫁することはね、これは許されないんですね。そこで、債権者に過失があったとき、裁判では必ずですね、これを考慮し、損害賠償責任そのものをね、否定するか、または損害賠償額をね、減額するかしなければなりませんと。また、不法行為責任の場合は過失相殺ね、被害者にも過失があったときは、裁判では、損害賠償の額をそれに応じて減らすことができる。ただしね、責任まで全く免除してしまうことはできないんです。不法行為の場合はね、ただ額を減額できるに過ぎないことですよと。で、ここも覚える。ここも出たことありますよ。はい、金銭債務の督促、金銭を目的とする債務不履行があった場合にはね、債権者は、そこ債権者ね、損害の証明をしなくても、当然にね、法定利息、または約定利益で計算した金額でね、損害賠償請求できますから。ね、まあ、なおこれはね、遅延、履行遅延地帯による遅延損害金であって、元本の利息の対価としての利息ではない。しかしね、利息計算の方法を用いるんでね、遅延利息とかね、言いますよね。まあ、一般的にはね、遅延損害金と言いますね。それをまあ請求できるんだとね。で、米の2ですね、押さえておいてもらいたいよね。まあ、米の1にね、金銭を目的とする債務というのは、まあ、借金の返済とか、まあ、要するに売買代金の支払いなどのね、債務を言いますね。で、債務不履行に基づく損害賠償の請求が認められるためにはね、原則はね、まず1、債務不履行の事実と、損害の発生とね、損害額を裁判所で立証しなければなりませんが、金銭債務の場合はね、丸の1のね、債務不履行の事実のみ立証すればね、それでもう足りますよと。これもまあ、押さえておいてくださいね。で、またね、債務者は履行自体が不可抗力であると言い訳できない、抗弁できないんですね。ですから、たとえね、まあ、例えば、大雪でね、ね、まあ、金銭の支払いがね、できなかったって言ってもね、それでも、やはりね、まあ、金銭の場合には、ね、その責任を免れないってことなんですね。で、今度62ページ、上ですね、とことん覚える、損害賠償額の予定、はい、当事者があらかじめね、債務が履行されないことを予想して、特約、つまり契約によって、その賠償額を定めたとき、ね、例えば、売買代金の 10% とか、20% とかね、こういう場合は、債務不履行の事実さえ立証すればね、証明すれば、損害の発生や、その額を、はい、立証しなくても、ね、予定された、その賠償額を請求できますから、ね、この予定額を裁判所もね、増減できない。ね、で、米、債務不履行があれば、実際の損害額のいかにかかわらず、予定した賠償額を請求できるんだということですね。また裁判所もこういうものを、ね、減額したり、増額したり、まあ、原則できないということ。はい、次に、23個の契約解除ですね。契約解除の方法、3種類書いてますけど、まずあの契約解除の場合ですね、合意解除というのがあるんですね。これは、要するにお互いに、まあ、契約やめましょうと、ね、そういう場合ですね。まあ、当然自由です、これもね。それからもう一つあります、一方的な解除権ということで、約定解除権といってですね、契約の当事者間で契約解除権を留保する、特約をすることによって、ね、発生するもので、解約ですとか、まあ、買い戻し、特約があるんですね。それから法定解除権というのは、法律の規定で解除権が発生するもの、法律の決まりでね、債務不履行に基づく解除権とかね、売り主の担保責任に基づくそういう解除権とか、その他で、請負の、ね、担保責任に基づく解除権もあるんですね。で、解除権は権利であってね、義務ではない。ですから、解除権、まあ、つまり解除するかどうかはね、まあ、解除できる人の、それはまあ任意、自由ですよと。で、どことも覚える。契約解除権の行使ですね。契約の解除権がある場合、つまり契約解除できる場合ですね。解除権を有する者、つまり解除できる人の一方的な意思表示で解除の効果が生じるんであり、相手方の承諾はいりません。ただね、一度行った解除の意思表示は、まあ、撤回はできませんということなんですね。で、契約解除の特約例でね、こういうのはできるんでしょ。A のところ。これも取材はありますけどね。解除権両方があったといって、まあ、売買においてね、飼い主さんが、金融機関から融資を利用する場合ですね。売買代金についての融資ね。はい、かっこ、飼い主は融資承認予定日までに、融資の全部、また一部について、金融機関の承認が得られないときはね、この契約を解除できると。まあ、こういう場合ですね。この特約の場合、飼い主に、はい、次のページね、解除権が発生し、63ページのですね、解除権が発生します。つまり、融資が得られなかったときに、解除できるようになるんですね。解除権が発生し、飼い主が解除権を行使、つまりね、解除の意思表示をしてね、初めて契約が執行する。それから B のところね、解除条件があったとなんですね。で、かっこ、この売買契約は、融資承認予定日までに、融資の全部、または一部について、金融機関の承認が得られないことを、解除条件とするってなんですね。 この場合はね、自動的に売買契約が、執行するんですね。ですから、融資の承認が得られない時点で契約解除になるわけです。自動的に、ね。ですから、この場合は解除の意思表示はいらないということになりますね。それから、とことん覚える。はい、債務履行に基づく法定解除権。はい、債権者は債務者が履行期に履行しないとき、つまり履行したい場合ですね。この場合は相当の期間を定めて催告して、ね、そしてその期間内に履行がなければ契約解除できることになってますね。注意してください。で、5目の1、総務契約では相手方が履行の提供をするまでは、自己の債務の履行を拒むことができる。例えば売買契約において、売主が履行の提供しないで、買い主に代金の支払いを催告しても、買い主は履行期待に陥っていないんでね、売主は契約解除できないですよと。これも判例の一つですね。また、催告期間が不当に短いと。ね、例えば、相当の期間が、ね、1分以内とかね、じゃあ1分以内に引き渡さなきゃいけないのかとかね、それはちょっと困りますが、こういう場合でもね、客観的に相当と思われる期間が経過してね、なお履行しないときには契約解除できることになったんですね。これも判例です。ただね、例外として、催告がなくても、解除権の生じる場合としてはね、解除できる場合としては、催告しなくてもね、はい、賃貸借契約において、賃借人の義務の不履行が、当事者間の信頼関係を著しく破壊したときとかね、または年賀はがきの印刷などのようにね、一定期間までの債務の履行が、出ないとね、意味のないものありますよね、そういう際物とかね。こういうものは期限を経過すればね、もう催告なしに契約解除できることになったんですね。もう一つ、このとことん覚えの丸1、履行不能の場合ですね。この場合はね、催告することなく、はい、直ちに契約解除できますよ。直ちにね。それから、解除の不可分性といって、これも出題はありますね。1番、契約当事者の一方が数人のとき、売買契約等の解除は、はい、全員から、または全員に対して行わなければならないとなってますね。だから一人に、契約解除してもダメだと。ね、そういう複数いる場合ですね、当事者。その場合には全員にしなさいと。あるいは全員からしなさいと。こうなってですね。ただ、共有物を、ね、目的とする賃貸借契約の解除はね、はい、持ち分の価格にしない。その過半数で行使すればいいことになってですね。これも判例ですから、それから数人の当事者のうちに、後ろね、一人について解除権証明すれば、つまり解除できなくなるね。他の人も解除できなくなることなんですね。はい、次に、この64ページですね。契約解除権の効果活動ですね。契約の早急及び現状回復組。はい、契約解除は当事者にあったかも。契約なかったと同様の状態に引き戻す制度なんですね。したがって契約解除がなされると、その効果ですね、契約によって生じた法律効果が初めに遡って証明し、移転していた所有権との権利は、ね、自動的に復帰し、設定された権利も自動的に証明する。さらに契約に基づいて履行されたものがあれば、これを契約前の状態に戻す必要があるからですね。例えばどういうことかというと、これを現状回復義務って言ってですね、はい、米印、例えば、ね、建物の売買契約が解除されますと、売り主は受領した手数や代金があれば、ね、それを返還し、買い主は建物の引き渡しを受けてれば、それを返すことになるんですね。また移転登記をなすんでいればね、再び売り主名義に戻すことになるんですね。これを現状回復と言ってですけどね。ただ、丸の1、受領した手数や代金にはね、はい、受領の時からの利息をつけて返還するんですね。受領の時、これを再びしてください。ね、また、売り主の名義の復帰は、登記簿上の手続きとしてね、契約解除理由とする、そういう原因とするね、売り主から買い主の所有権移転登記のね、その移転登記の抹消の形を取るんですね。何番ね、所有権移転の抹消とかね、原因は契約解除とかね、はい、とことん覚える。現状回復と第三者の権利、ここはとにかく重要です。はい、押さえてくださいね。現状回復により、第三者の権利を害することはできません。例えば、建物の売買契約が解除されるまでにね、されるまでに、その買い主 B がね、これを第三者 C に売っていたとすればね、売り主の A はね、この建物の返還もね、C に請求できない。ね、ただしね、ここさえで C が登記を得ていることを要すると、つまり第三者 C がね、対抗力を得ていることを要しますね。で、善意とか悪意全く関係ないんですよ。そういうね、事情を知ってるとか知らない関係ないんですね。押さえてくださいね。で、そこの左側の図ですね、A が B にね、例えば土地を売ったと、ね、売買契約してね。で、例えば、このね、B に登記も移転してね、さらにこの B が C に登記移転したと。ね、で、その後ですね、A が B に対してね、例えば B の残代金の支払いをね、不履行理由に契約解除したらね、ね、この A は、ね、この解除前に物件買ったね、ね、C さんに登記があれば、この人がそういう事情をね、知る必要ない関係なくね、もう A は C に対しては所有権のね、取り戻しの、そういう請求ができないことになって、ね、C に登記があればね。ですからこれが、解除前の第三者に対するね、要するに、取り決めなんですね。それから、この右側ですね、解除後に現れる第三者の関係とは対抗関係に立つから、先に登記を備えた方が優先するんだと。いう詐欺による取り消しとかね、未成年者の取り消しの場合も同じに考えるんだけども、これちょっと見てもらうと、A が B に、年を打ったと。ね、それで例えば登記を移したとしましょう。ところがね、B の、例えば残高金の支払いをね、の不履行理由としてね、A が、すぐね、もう丸の2番で B に対して、ね、契約解除しちゃったんですね。こういう場合 A っていうのは、当然ね、その契約解除したんだから、現状回復 B からできますから、登記、ね、戻してもらう権利が出てきますよね、A にはね。ところが、この契約解除あった後にね、解除後に B がその土地をね、C に売ってしまった。この C もですね、契約している以上ね、所有権、登記を受ける権利ありますからね、この A と C の争いはね、先に登記を得た方が優先するとなってますね、登記で決するんだということなんですね。この辺も注意しておいてもらいたいですね。ただしね、米印、いずれの場合もね、第三者 C に登記、またはね、そういう対抗力があれば、A は C の善意に悪意ね、関わらず、A は C に対抗できないんだってことなんですね。ですから、もう第三者に登記があったらね、契約解除の場合にはね、あるいは対抗力が第三者になればね、A はその C にね、対抗できないことになってる。押さえておいてくださいね、ここはね。その他ですね、65ページの6のところですね、催告による解除権の消滅、ね、解除できなくなる場合ですね、はい、解除権の行使に期間の定めがないときは、相手方は、解除権者に対して、ね、解除できる人に対して、相当の期間を定め、解除するかどうかを格闘するように催告ができる。で、その期間内に解除の通知を受けなかったときはね、解除権が消滅する、つまりね、その相手方ね、その人は解除できなくなるってことなんですね。それから解除権者の行為に、行為等による解除権の消滅、これも解除できなくなる場合ですね。解除権を有する者は、事故の行為もしくは過失により、契約の目的物を一部損傷したり、もしくは返還することができなくなり、または加工や改造によって、他の種類のものに変わったときは、解除権は消滅する、解除できなくなるということですね。で、解除権者の行為または過失によらないでね、加工料とか、そういうもので滅失したりね、損傷した場合にはね、解除権消滅しませんけどね。はい、ここまでが、契約解除関係ですけどね。はい、今度24個の、ね、贈与契約、これも取材は少ないですけど、贈与契約ね、ちょっとここに図が書いてあるんですね。 A が贈与する人、ね、で B がそれいただく人ですね、はい、贈与契約、はい、贈与は贈与者 A がね、受賞者この B に対してね、自己の財産を無償で与える意思を承知し、この B がね、これを受託することによって成立契約なんですが、そこで大事なのはですね、 囲い書きの過去にですね、書面によらない贈与の撤回というところでこれを押さえてください。まあ、口約束ですね、書面によらない贈与は当事者は、ね、撤回できます、取り消しができるんですね。ただし、履行があった後は撤回できませんから、ね、米の2を押さえて、ね、不動産の贈与の場合、登記と引き渡しのいずれか一方があれば履行があったことになりますからね。ですから、書面によらない贈与は撤回できるんですが、もう、ね、引き渡しとか、ね、移転登記しちゃったら、どっちかあったらもうできないよと、ね。ただね、66ページの、ね、米野さん、書面による贈与はね、もちろん撤回はできませんよ。そもそもね、それからあとですね、ポイントとしてはね、まあ、贈与者の担保責任、まあ、これは出る可能性は低いけど、ね、一応、まあ、そこね、押さえておいてもらえたらと思いますね。それから、死因贈与というのはですね、これはですね、贈与者の死亡により効力が生ずるものであって、遺贈に関する規定に従うんだということなんですね。これまた相続のところで出てきますけどね、遺贈の取り消しの規定を順用するから、書面による死因贈与であっても、原則としてその全部また一部をいつでも取り消せると、ね。ですから、書面にね、私が死んだらこの土地あげるとかね、そういう場合のことなんですね。それからあとですね、定期贈与というのもね、まあ、知っておいてください。定期贈与とは、毎月末に一定の金銭を与えるとかね、このように一定時期ごとにね、一定の給付をする、まあ、約束、そういうのもね、まあ、定期贈与とかね、そういう言い方するんですけども、定期贈与契約は当事者の一方または双方がね、死亡したときはその効力を失うんだと、つまりね、相続によって承継されない、これを押さえてください。はい、まあ、ここまでですね、贈与関係は。はい、25個のね、賃貸借契約、これはもう出ると思っていいですね。出題率が非常に高いですね。はい、賃貸借は賃料払って物の貸し借りをする契約なんです。ね、例えば A があるもの、自転車でもいいですよ、自動車でもね、土地などでもね、それを B に貸した場合、A のことを賃貸人、B のことを賃借人と呼びますね。必ず賃料が発生しますからね、賃貸借ですね。で、67ページ、賃貸人 A は貸したものについて B に使用収益させる義務を負い、ね、賃借人 B はその代償としてね、A に賃料を支払う義務を負いますと。賃貸借契約が成立すると、賃借人 B はね、目的物を使用収益する権利、この権利のことをね、賃借権と言いますね。そういうものを取得するわけですね。ですから、まあ、自転車使う権利、賃借権とかね、あるいは、単なる土地であればね、要するに土地の賃借権を取得するというね、形になりますね。で、まず、この2番ですね、賃貸借の存続期間を定めれば、ここも押さえてくださいね、A と B で賃貸借の期間を定める場合は、最長で20年なんね、20年を超える期間を定めたときはね、20年になるんだということ、ね。最長で20年限度ですから、20年超えた場合はね、それは20年になると。で、期間が満了すると、賃貸借は終了しますね。更新することも、まあ、できますけどね。また、裁判期間についてはね、制限がありませんから、まあ、1日でもね、1ヶ月も、それも構いませんけどね。で、また、期間を定めない場合ですね。当事者間で賃貸借期間を定めなかったときは、賃貸人 A からでも、賃借人 B からでも、いつでも解約申し入れできることになってるんですね。で、その後、まあ、それが建物であればね、3ヶ月、土地であればね、1年経過することによって、賃貸借が終了する。このことをね、まあ、解約予告期間とかね、言いますけどね。なお、建物の賃貸借の場合ね、これはね、後で勉強しますけど、借地借家法でね、ね、賃貸人からの解約は、ね、3ヶ月ではなくてね、6ヶ月に延長されていることに注意してくださいね。それから賃貸人の義務、賃貸人は賃貸物を賃借人に十分使用収益させるため必要な修繕する義務があると。で、過去には賃貸人が賃貸物を保存するためにね、まあ、修繕とかね、するために必要なことをするときは、賃借人はこれを拒むことができないことになって、それから保存行為等のために、賃借人が賃借した目的を達することができなくなるときは、賃借人は契約解除をすることができると、まあ、そういうことになった場合ですけどね。それから賃借人が賃借物につき、賃貸人の負担すべき費用を出したときはね、支出したときは、賃貸人はね、賃借人にその支出費用の費用をね、償還する義務があるんだと、義務を負うんだとですね。今度、賃借人の義務、はい、賃料支払い義務ですね、借りてる方がね、それから賃借物保管義務。ね、これは善良な管理者の注意を持ってね、まあ、保管する義務があるんですね。まあ、自分のもの以上にというかね。それから、賃借物返還義務。まあ、借りたものは返さないとね、そういう期間が来たときね。それから6番、賃借人の費用償還請求権ということで、はい、賃借人が賃借物につき、賃貸人の負担すべき必要費を支出したときはね、賃貸人に対して直ちに、ね、償還請求できますから、必要費は直ちにね。で、必要費って何かと言いますと、先に68ページのをちょっとね、見ていただいて、上から2行目ですね。ごめんなさい。5行目になりますね。必要費というのは、物を保存するのにね、必要な費用な、例えば修繕費とかね、税金など。まあ、固定資産税とかね、本来は、まあ、賃貸人が負担すべき費用ですね、これを必要していますね。で、まあ、ついでにね、そこに下に有益ってあるでしょ、これはね、物の値打ちを増やすような出費、例えば畳とかね、建具などの造作を施した場合なんですね。はい、で、またちょっと戻りますね。はい、67ページ、この下になりますね。はい、過去2番、はい、賃借人が有益費を支出したときは、はい、賃貸借契約終了時においてね、償還請求できるということですね。ただしね、この場合、裁判所は賃貸人の請求により、その償還についてね、相当の期限をね、許容することができることになってるんですけどね。それから、米印、68ページ移りますね。賃借人が有益費を、ね、支出後、賃貸人が交代した場合、ね、まあ、ですから建物だったらそういうね、建物が譲渡されたりね、そういうふうに、賃貸人が変わった場合にはね、特段の自由ない限り、新賃貸人が償還義務たる地位を承継するからね、賃借人は旧賃貸人に有益の償還を請求できませんというね、これは判例なんですけどね。それから7番ですか、解約の効力は早急しない、遡らないところですね。賃貸借契約を解約した場合には、将来に向かって契約の効力を失わせるだけで、早急せず、初めから契約がなかったことにするわけではありませんと。ただ、当事者の一方に貸しがあって、損害賠償義務を負っている場合にはね、まあ、それを請求することはもちろんね、できますからね。それから、不動産、賃貸借の対抗要件。不動産の賃貸借は賃借権を登記することによって、その後、その不動産について所有権が、ね、抵当権を取得したものに対して、ね、対抗力を持つんだと。しかしね、賃貸借の場合、賃借権の登記を得ることはなかなか難しいんですね。ですから、賃借権を保護するために、ね、借家法においては、ね、特別の決まりが置かれているんですよね。まあ、これはまたそこで勉強しますけどね。 それから9、賃借物の滅失。賃借物の一部が賃借人の過失によらずに滅失したときは、賃借人はその滅失した部分の割合において、ね、賃料の減額を、まあ、請求はできますよ。ね、請求はね、賃借物の全部が滅したときはね、賃貸借は終わりますけどね。それから賃借権の譲渡転貸の制限、このあたりもよく出てますね。押さえておいてくださいね。はい、賃借人は賃貸人の承諾なしにその賃借権を譲渡したり、あるいはそのものをね、転貸またましてできません。もし無断で譲渡転貸したときはね、賃貸人は原則として契約解除することができるということなんですね。だから、まあ、例えばね、建物でもいいですね。例えば A が B にね、そのように、あるいはこちらの番所のようにね、向こう B に貸しますよね。でこの B が、まあ、賃借権をね、C に譲渡したり、ね、あるいはその建物をね、ね、C にまた貸しする、転貸する場合ね、やっぱり A の承諾が必要なんですよ。ね、で、まあ、普通はね、まあ、B があのまた貸したり権利を譲渡する場合ね、A の承諾を得ますけどね、この A の承諾っていうのは、ね、B、C どちらに対してされてもね、それは構わないんですね。これがね、出たことあるんですよ。米ね、賃借権の譲渡、または賃借物の転貸についての承諾、つまり A が承諾する場合ね、賃借人に対してなされても、ね、B に対してもね、なされても、譲り受け人または転借人になされても有効な承諾になりますよ。だから A が承諾するのは、ね、B でも C でもどちらでもいいよと、こうなってるんですね。これ出ましたよね。ですから結構ね、難しかったですね、これは。はい。今度、賃借権の譲渡の場合ですね。はい。賃貸人の承諾を得て、賃借権を譲渡した場合、まあ、適法にね、譲渡した場合ね、賃借人は契約関係から、脱退し、賃貸人と譲り受け人との間に賃借権が継続するんですね。ですから、まあ、この B がね、A の承諾を得て賃借権を C に譲渡した場合はね、賃貸借契約は A と C の関係になること、ね。はい。例えば B が C に賃借権を譲渡した場合には、はい、B は、次のページね、賃貸借関係から脱退し、69ページね、賃借権を譲り受けた C がね、賃借人となりますので、A は C に賃料を請求することができます。もちろん B は請求できませんということですね。はい、押さえてくださいね。それから、賃借物を転貸した場合ですね。このあたりもよく出てますんでね、押さえてくださいね。はい、賃借人が賃貸人の承諾を得て、転貸したときは、賃貸人と転借人との間に、直接賃貸借契約が結ばれたと同じことになりますよ。はい。ですから、転借人は賃貸人に対して直接に義務を負いますよ。例えば、賃料支払い義務を。この場合に、転借人が賃借人ね、つまり、転貸人に賃料を前払いしていても、これを賃貸人に対抗できず、賃貸人は転借人に賃料請求できますからね。はい。この場合ね、例えば、賃借料が8万円でね、まあ、そのようにね、まあ、こちらの図でもいいですよね。ね。で、転借料が5万円の場合ね、つまり A は、ね、少ないよね。つまり、この場合は転借料の5万円の限度しか、まあ、C に請求できませんと。ね、で、また C もね、5万円、まあ、払う義務が出るんですね。で、その逆の場合でも、やはりね、5万円の限度しか C に請求できません。つまりね、転借料と、賃貸料を比べてね、どちらか低い額、ね、そういうものを、まあね、C は A に支払う義務が出てくるということなんですね。また A も C にそれ請求できると。まあ、出てますね。それから、括弧3番、これも多いですね。はい、賃貸人の承諾を得て、適法にね、転貸借が行われている場合に、賃貸借契約が期間満了、そうですね、または解約申し出によって終了するものである場合、その賃貸借が終了するときはね、賃貸人は転借人に対してね、その旨を通知しなければ、賃貸借の終了を転借人に対抗できませんからね、押さえてください。ただ、これ、その通知がなされると、転貸借は、はい、通知もね、6ヶ月経過で終了するということになってますので、ここもよく出ますのでね、必ず押さえておくと。それから、括弧4番も出てますね。はい、賃貸人の承諾を得て、転貸借が行われている場合に、賃貸借契約が、はい、そこ、合意解除されても、転借人がその合意解除に関与していたり、転借人に不審行為があるなど、賃貸借契約を合意解除することが、真に政治の原則に反しない、特段の事情がある場合を除いてね、転借人の権利は消滅しない、つまり合意解除の場合はね、まあ、転借人の権利消滅しないんだと、押さえておいてもらいたいですね。それから、今度、無断譲渡転貸になりますね。無断譲渡転貸ね。賃借人 B が承諾も得ないで、ね、例えば、賃貸人の承諾も得ないでね、転借人に C にね、賃借権を譲渡したり、あるいは、またなし、そのものをまたなしたというね、無断譲渡転貸となりますから、賃貸人 A は原則としてね、その B との賃貸借契約を解除できる。解除できる無断転貸ね。ただし、B がやむを得ず、ね、例えば、被災にあった母 C にね、転貸した場合は、これ、背信的行為とは認められず、A は B との賃貸借契約を解除することができませんと。ね、これ、判例ですから、押さえておいてくださいね。これはね、誰でも、ね、こうすると思うんですね。ですから、これはいくら無断転貸でもね、背信的行為と認められません。大家さんを裏切ったわけじゃないですからね。これは、大家さんが B に対してね、契約解除できないと、こうなります。はい、12、賃借人との地位との取得、これも出てますね。賃貸人が賃貸している不動産を第三者に譲渡した場合、ね、その第三者は、所有権移転登記を経由しなければ、賃借人に所有権を対抗し、賃貸人である地位を取得したことも主張できない判例ですね。したがって、賃料請求、賃借人の債務不履行に基づく解除権、賃貸借収容に基づく掛け合わせ請求はできないことになってですね。ここもよく出ますので、押さえてくださいね。で、13、賃料の支払い時期、賃料は動産、建物、宅地については毎月末に支払わなければならない。ただし、次のページね、支払い時期について、当事者間において別段の定めがあれば、それによりますけどね、まあ、顧客は優先しますからね。民法等の3はですね、非常に出題率も高いので、よく押さえておいてくださいね。これで民法等の3を終了します。